石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、取材で東京駅に行ってきました。
はい。
KDDI が 5G の基地局をホームの上に建てたというところで、それの公開といいますか、まあ、どんな取り組みしているのかというところでの、まあ、取材でした。
はい。
先日 KDDI リリース出したんですけども、その山手線の全ての駅のホーム上で、さらに大阪環状線の全ての駅のホーム上で 5G が使えるようになりましたよというリリースをしています。でね、やはりその、まあ 5G の基地局ね、それこそまあ駅の周りからホームに向かって電波吹くってパターンもありますけども、東京駅の場合ですとホームの上にもうアンテナがついてると。
ホームの上ってことは屋根ですか？
そうですね、屋根のところにアンテナがつけていて、
はい、
まあ、あの山手線とか、ああいうところの、まあ、人がいっぱいいるところに向けて吹いてるというものになっています。
はい。
でまあ、実際に速度を測定してみましたが、まあ、1ギガぐらいいい時には出るというところだったりもするので、かなりね高速で使えるようになっているというところです。で、まあ、5G 去年からサービスインしてますけども、とにかくね、まあ、5G 全然エリアないじゃないかというふうにも言われてましたが、ここに来て 5G と、ね、表示される機会が増えてきたなというところがあります。実際にね、こう街中歩いたりとか電車に乗ってても結構ね 5G と表示されたりもしますし、で一つにはね、新しく割り当てられた電波で 5G 吹いてるってパターンもありますし、あとはまあ 4G で使っていた電波を 5G にまあ切り替えて飛ばしてるというところがあります。なので、まあ速度としてはあんまり 4G と変わんないんですけど表示的には 5G になっているというところが多かったりするという感じになっています。ただね、やはりまあね、 5G のエリア競争っていうのもね、これからまあ加熱してくるでしょうし、やっぱね 5G つながるっていうところがね、一つまあキャリア選ぶ選択肢になってくるのかなと。やたらと今 KDDI はまあつながると言いますか、つなげるアピールをしていて、まあ、今回のもそうですし、あと電車の中に乗ってると動画の広告とか見れると思うんですけど、あれでも今 KDDI 一生懸命ネットワークの管理者がつなげるために頑張るんだみたいなものをアピールしたりもするので、
うん、
そういったね、つながるという面ではやっぱね、KDDI の方が一律の長はあるので、まあ、そこをアピールしてんだろうなというところだったりもしますし、まあ、安さだけじゃないよねっていうところはね、多分 KDDI としては言いたいところなんだろうなとは思いますね。
なんか 5G 関連の情報って、昨年本来その東京オリンピックが開催される予定だった前の方が、私なんとなく盛り上がりがあったような気がしてますけれど。
そうですね、なので、まあ、だからむしろ 5G 始まる前ぐらいが一番盛り上がったというか、
すごい CM もバンバンやってましたよね。
バンバンやってたんですけど、ただやっぱり 5G そんなにエリア広くないよねとか5G が吹いたとしてもあんまりやってること変わんないよねとかっていう、まあ、5G への対する、ね、幻想がバラバラと崩れてたといいますか、現実が見えてきたっていう感じもありますが、ただこれから 5G 盛り上がってくるよって話はね、本編でしたいと思います。
はい。さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、先日バルセロナで開催された MWC について振り返っていきたいと思います。それでは今週も30分お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
MWC バルセロナ2021を振り返る。世界最大の携帯電話見本市 MWC バルセロナ2021が現地時間6月28日から7月1日にかけて開催されました。昨年は新型コロナの影響により開催直前に中止となりましたが、今年は例年の2月から6月に開催を変更し、リアルとオンラインの両方で行われました。本日は石川さんに MWC で発表された各企業の技術や戦略について振り返っていただきたいと思います。
はい、バルセロナに関してはこう、ね、毎年私行っていまして、はい、もうかれこれ10年以上通ってた感じになります。で去年もね、あの MWC 中止になりましたけども、すでに、まあ、ホテルと航空券を抑えていて、はいはい、まあ、キャンセルしてもお金が返ってこないというチケットだったので、うん、本当に中止になったのかを確認しに行ったということをしていました
それも取材。
そう、ただね、その時はまだコロナってそんで2月の末だったので、日本ではそのね、あの船、大型客船でそういったコロナの患者が出ているっていう風な状態で、でヨーロッパもまあそんなに感染者いない状態、ほとんどいない状態かな。ただそれがね、あっという間にヨーロッパではこうね広まってしまい、ね、まあ世界中でこういう状況になったというところがありました。で今年なんですけども、もともと MWC って毎年2月の末から3月の頭にかけて開催されるもんなんですけども、今年は2月のバルセロナの開催を6月に持ってきて、はい、で例年6月に開催している上海の MWC を2月に持っていくという状況で、2月には上海でやっていて、で6月にはバルセロナで開催するというものになっていました。でまあ行こうかどうしようか迷うことなく今年は行かなかったというところになっています。ただまあ実際にオンラインでいろいろとチェックはしてみましたけども、まあ確かにね、人は現地にもいて、まあいろいろと情報も上がってきたりとかしてましたし、例年ですともう日本からメディアが退去していくので、 MWC の情報っていっぱいこうね、あの日本語の記事が上がるんですけど、うん、今年は誰もほぼ行ってない状態で、はい、唯一レポーターが上がってたのが日経新聞で、日経新聞はヨーロッパに記者がいるの で、うん、はいはい、でそのヨーロッパの、ね、移動の中で MWC の記事を書いていたという感じでした。はい、ただまあ様子をオンラインで見ていると、あの世界中のキーマンがね、MWC でまあ基調講演やるんですけど、はい、ほぼほぼみんなオンラインで参加してると。なのでテスラの、ね、イーロン・マスクとかも今回出てましたけども、イーロン・マスクもオンラインでしたし、あとまあクアルコムのね、クリスチャン・アモン CEO、 彼もまあオンラインで参加してるという感じでした。
じゃあちょっと規模もあれなんですかね、建物の中内装っていうかそういったものも縮小されてたんですか。
そこまでその具体的なレポートは上がってないので何とも言えないんですが、ただそれこそね、大手企業である例えばエリクソンとかは出展してないですし、はい、あとメーカーで言えばソニーとかサムスンとかも出展してないので、相当空きスペースになっていたんじゃないのかなと思いますし、はい、あと LG はもう携帯電話事業からも撤退しちゃったのでLG ブースもなくなっていたはずなので、まあ、相当スカスカだったんじゃないのかなとは思います。でただエリクソンが入っていた場所の広大な広いところにアメリカのクラウド企業が入ってたりっていう話もあるらしいので、はい、結構じゃあ来年ね、もしリアルで開催された時にまたそういったね、勢力図といいますか、場所がいろいろ変わってんじゃないのかなっていうのはちょっと楽しみといいますか、あれというのはやっぱりいいところっていうのはずっとね、企業が抑えてたりもするので、だから端っこからいいところに行こうと思っても、
確かに
いいところの企業がどかないことには、
うん、そうです
ね、まあ、入っていけないってもあるので、うん、そうなってくると今年一回こうね、みんな場所を放棄してしまったので、うん、来年どういった勢力図になるのかなっていうのはちょっと楽しみだったりもしますね。
はい、さあそのオンラインの MWC ですけれども、石川さんはどんなことに注目をされてたんでしょうか。
一つね、まあ、この番組でもよく MWC 行った時とかにまあレポートしたりしますけども、やっぱり MWC のタイミングに合わせて各社まあ新製品の、ね、スマートフォンを発表するということがまあ例年あったと思います。ただいかんせん今年は6月開催ということなので、まあ、スマートフォン関連の発表はほぼなかったという状況だったりもします。各社大体ね、春のうちに新製品発表して、で夏にかけて売っていくという状況だったりもしますので、 ね、今年まあソニーの Xperia 1 Mark 3もまあ春に発表して、で発売が予約と7月というタイミングだったりもするので、さすがにこのタイミングでまあ新製品発表するというのはなかったのかなと。まあ夏に発表する場合ってね、9月頭に行われるドイツの IFA で発表することが多かったりもするので、ちょっと6月のこのタイミングでは中途半端なのかなというところです。ただスマートフォン関連でいうと、クアルコムがスナップドラゴンのまあちょっと進化版、今888というのが最高のランクにありますけども、888プラスというのをまあ発表してはいるので、おそらくまあ年末にかけてクアルコムの888プラスを搭載したスマートフォンというのがまあ発表されてくるだろうというところが注目になっています。でさらにまあ今年まあ盛り上がっていたというところで言いますと、ネットワーク関連がまあ面白くなってるんじゃないのかなというところです。はい、まあ今までその通信業界というのは、まあ、とにかくまあ、ね、ネットワークを作る上で、まあ、専門の機械が必要だったわけですよね。要は、例えばそのエリクソンですとかノキアですとか、あとまあファーウェイもそうですけども、はい、まあそういった基地局ベンダーと呼ばれるところが作ったネットワークの機械ですとかアンテナですとか無線を処理する装置ですとか、うん、そういったまあ専門の会社が作る機械を導入することによって、まあ、いろんなサービス提供されていたんですけど、今まあ業界的な流れとしてそれをね全てオープン化しましょうという流れになっています。ネットワークを作る上でも既存のインターネットサービスを提供しているようなサーバーを携帯電話向けに使いましょうですとか、あとまあそういったアンテナの処理するのも汎用のサーバーで処理しましょうとかっていうことをまあやっていて、特にその楽天モバイルが新規参入するときに完全仮想化で勝負するんだというふうなことをずっと言っていました。でまあ、楽天モバイルがサービスを始めた当初は、まあ、完全仮想化っていうのは確かに、まあ、業界の方向性としてはあるけども、ちょっと早すぎなんじゃないのとか、信頼性がまだ問題ないんじゃないのとかっていうふうに言われてて、どちらかというとその完全仮想化に対してみんな否定的な声が圧倒的に多かったんですね。それが今年になって結構みんなが言い始めたといいますか、なんかこれからはオープン化で、ね、そういったものを全てクラウド化していろんな人が参入していける風な感じがいいぜみたいなことをみんなが言い始めてて結構そこにね各社舵を切り始めたというところはあります。で実際に MWC でいろんなね新しい技術とかに対して賞を与えるっていうようなのがアワードがあったりもするんですけど、はいはい、楽天モバイルはそこで完全仮想の技術でアワードを取ったりもしたので、だいぶ楽天が世界に認められ始めてきてるというところがあります。はい、でねまあそういったオープン化で今ねどういった状況かというと、一つにはやはり中国がアメリカから嫌われてるという状況もあるので、前のトランプ政権によって金融措置によって中国のファーウェイの製品導入するのをやめましょうみたいな、日本でもまあ導入見送られちゃったりもしてますけども、まあそういった流れが世界的に出ているというところもある中で、ファーウェイの機器を使わなくても 5G が構築できるとか、まあ、ネットワークを構築できるとかっていうところで、まあ、オープンランと呼ばれるような仕組みがまあ導入されつつあるというところがあります。まあ、そうなることによってかなり勢力図が変わってくるといいますか、活躍できる企業も変わってくるんじゃないのかなというところがあります。例えばまあ今回の MWC に合わせてインテルも発表イベントをオンラインでやっていて、そういったまあアンテナですとかサーバーですとか、まあ 5G によってね街中いっぱい作んなきゃいけないよねっていう時には、まあインテルのねチップをまあ使うといいですよってアピールをしていて、まあそうすることによってねインテルのチップが売れていくという状況もありますし、あとこの状況でね今息を吹き返しているのが日本の NEC で、NEC ねかつてまあ 3G の頃にね世界進出するって言って結局うまくいかなかったんですけど、 5G になってその 5G 向けのアンテナをまあいろんな海外のキャリアに納入する話がまあ決まりつつあるという状況になっていて、まあ、NEC もねファーウェイがちょっとこけてる間に世界的に進出できるんじゃないかというふうに言われていて、日本の政府からも期待されているという状況もあります。さらに GPU とかああいったところで有名な NVIDIA ていうね、はい、会社、まあインテルとも結構バチバチやったりもしますけど、 NVIDIA もまあ Google クラウドと組んで、まあそういったね 5G ネットワークに NVIDIA の GPU をつけて、でそこにまあね Google のクラウドで AI が動いていろんなサービス提供しますよとかいうことを言い始めてたりもしますので、かなりねクラウドで頑張ってる会社が、まあ、5G ネットワークに入ってきていろいろ頑張り始めてるというところもあるのかなと。マイクロソフトもマイクロソフト Azure というクラウドサービス提供していますけども、それも携帯電話会社向けのクラウドサービスを提供し始めて AT&T とかに採用されているというところもあったりもしますので、やはりねその 5G の進化とネットワークのねコアネットワークですとかクラウドの進化っていうのが今年まあ大きなテーマになってきてるのかなと。なのでね番組冒頭で、まあ、5G ね若干こう蓋を開けてみたら大したことなかったよねっていうふうに言われているところがある中で、これからようやっと 5G のコアネットワークが進化して新しいことができるんじゃないのかなというところが期待されますね。
ちなみにその、まあ、去年は直前で中止となったので、はい、まあ、関係はないんですが、今年はそのコロナを経ての、まあ、こういったオンラインでの開催っていう中で、なんかそのコロナが影響を奏したことみたいなのは見れました？
そうですね、コロナでうんぬんっていうのは
あまり感じない、
うん、ただやはり一つには、まあ、ネットワークの大切さというかネットワークの重要性を各社が築いたので、うん、まあ、そこに対して、まあ、舵を切るっていうのはあったのかなとは思いますね。
より強化していこうか、
うん、やはり、まあ、こういった、ね、オンラインで会うことによって、まあ、業務が滞らずに、ね、進んでいくっていうのは一つあるでしょうし、やはり、まあ、世界のキャリアにとってみるとコロナによってまたトラフィックっていうのは増えたりもするので、うん、まあね、そこによっての消費っていうのはね当然感じてるんだろうなと思ったりもするので、コロナでむしろねそのうちらの業界まだまだいけるぜっていうのを多分実感してるのが通信業界なんじゃないのかなと思いますね。
はい
ですね、まあ、なので、まあ、非常にまあ盛り上がっていたというところもありますし、でドコモも今回まあ現地には出展してないんですけども、はい、まあ、ドコモが持ってる技術とかを日本国内でまあ展示したりですとか、あとメディアに公開するということをやっていました。でまあその中でまあ面白い技術としてあるのがスマムアンテナというものを展示していて、これ結構面白いなというふうに思ったんですけど、はい、
はい、
要はその 5G の電波、まあね、高い周波数帯 28GHz いろいろね、これから 6G に向けてもっと高い周波数帯を使おうとするんですけど、そうすると、まあ、電波飛びにくいっていう状況があるわけですよ、
うん、
壁を通さなかったりとか本当にピンポイントで光のように直線的に飛んでいくというものになったりもするので、
うん、
まあ、とにかく扱いづらいと、ね、なので電波あったとしてもなかなかエリア化できないよねっていう問題があります。でドコモが展示したつまむアンテナなんですけど、それというのはウレタンみたいな本当にこう棒みたいな、
はい、
ケーブルみたいなものがあるんですけど、そこの中にその電波を飛ばすんですね、そうすることによってウレタンみたいなところの棒の中に電波が飛ぶんですけど、
はい、
それを棒をつまむとつまんだとこから電波が漏れてその周辺に電波吹くみたいな
物理的につまむ、
物理的につまむんですよ、
はい、
なので実際デモの時もなんか市販の洗濯バサミ持ってきてつまむとその辺が電波飛んで映像流れみたいなものをやっていました、
はい、
なんかすごい最先端のようで見えてめっちゃアナログっていうところが面白かったりもするんですけど、
ね、はい、
例えばこれ何に使うかっていうと、はい、オフィスみたいなところ、
はい、
例えば5つこう会議室が並んでるところ でそこにこうつまむアンテナのそのアンテナをビューッと合わせておくわけですよ。端から端までのね、1から5までの会議室に合わせておいて、例えば真ん中の3の会議室で高速通信使いたい時には3の会議室の上にあるつまむアンテナをつまむとその3の会議室だけが早く電波が通じるみたいなそれは可能になると。
それちょっと不思議なんですけど、
はい、
例えばその3の会議室でつまみました、うん、だけど5の会議室でもつまみたいんですけどっていうのはできるんですか？
できるみたいですよ。それではゴム一応できるけど弱くなるみたいな。
あ、つまんだもん勝ち。
電波が飛んでる方の近い方がやっぱり強くなって。
あ、そういうことですね、うん、
だと思います。
その構想っていうのは昔からあったものなんですか？
昔からあったって話はしてましたね。ただなかなかそういったニーズもないってもあるし、だそういう周波数帯はあんま使うって発想なかったけど、うん、じゃあ 5G、6G になっていくと、まあ、そういったことも必要だよねっていう、まあ、考えになってきたっていうところはありますね。
面白いですね。
うん、うん、そう、どこもまたそこでも言ってましたけど、窓にくっつけることによって部屋の中にもっとブワッと飛ばすみたいなようなレンズみたいなアンテナっていうのも説明してたりもしたので、これからどんどん電波がこう周波数帯高くなっていくと扱いづらくなる中で、まあ、いろんな活用方法といいますか、電波をいかにこう、ね、広げていくかっていう、ね、技術は盛り上がってくるのかなというところですね。はい、で、まあ、そのドコモなんですけども、まあ、MWC とは別にオリンピック関連のまあ説明会といいますか、デモも開催をしていました。あの NTT グループはオリンピックのまあオフィシャルスポンサーということもあるので、 5G を世界にアピールするということで、まあ、いろいろと準備をしていて、今年ねオリンピックが開催されるということなので、その技術も公開したということがあります。で、一つまあ注目なのが海の上である競技、
はい、
そこに 4K のカメラを3台競技の様子を撮影して、それを NTT のキラリという技術でガッチャンコして 12K 相当の映像にして見られるようにすると。で、それを 5G で飛ばすと、
資産12、
はい、いうことをやろうとしています。で、まあ、外国から来る記者の人というのは行動制限があるらしくて、なかなかね海岸まで行けないということもあるらしいので、うん、プレスルームで映像見なきゃいけないらしいんですけど、まあ、プレスルームでも 12K で見られるという話をしていましたし、あとすごいのが海の上に巨大なビジョンを置くんですって、
はい、
でそこで 12K の映像が見れるようにすると、50m って言ったかな、50m 級の、はい、うん、ビジョンを置くという、それこそだからスタジアムとか競馬場にあるようなああいった大きいビジョンを置いて、で要はあのそういった船のレースって、
はい、
沖合10キロぐらいのところで競技してるんですって、
うんうん、
なので見る人って双眼鏡とかでどこのチームが勝ってんだっていうのを見なきゃいけないん
です。だいぶ先ですね。
そうそうそう、さすがに10キロ先見るの大変なので、だったらそういった 5G の技術を使ってそういった競技してる近くにカメラ3台とか4台とか乗せた、うん、まあ、船で追っかけて、でそれを 5G で飛ばして見れるようにすると。
すごい、いろんな技術が使われてるんですね。
そうですね。なので、まあだからそれでもねかなりリアルタイムに近いので配信できるって話をしてましたし、
うん、
あとゴルフ会場では、まあ、5G 対応のタブレットでそのゴルフのね別のコースでやってる映像とか、
はい、
ゴルフの観戦ってまあね一人の選手を追っかけたりとかずっとそのホールにいたりとかってまあいろんな見方があるみたいなんですけど、まあ、他のホールでやってる映像がタブレットで確認できるようにするようなまあものを提供するとかって言ってましたし、あとまあ水泳会場では AR グラスをつけるとあの泳いでる人のねあの名前が出てきて、まさにそのテレビ中継で見られる映像がリアルの AR グラスをつけて見れるというようなこともやろうとしています。まあ、いろいろと、ね、技術を組み合わせて新しいスポーツ観戦のスタイルをまあ模索するって感じですし、まあね、これによってまた、ね、これからオリンピック後も、ね、いろんな見方ができるようになるといいなって感じもありますが、ただ一番こう話を聞いて残念だったのが、会場でそういった AR ゴールドつけるとかタブレット見るとかっていうのはやっぱり人数制限があって、どうしても限られた人数でしか見れないんですって。
その台数に制限があるんですか？
そう、それなぜかっていうと、うん、3密対策っていう話になるわけですよ。
あ、そこが理由なんですね。
そう、どのサービスも数十台とかって感じみたいなので、
あ、そうなんです
か。ゴルフと水泳かなっていうところでもね、なんかもったいないなっていう感じがして、ね、だからスポンサーからするとね、あのもっとあのそういった制限ないオリンピックにやってほしかったなっていうのは多分あるんだろうなと思いますね。
確かに。でもまあこういった技術がね、こういうオリンピックみたいな国際的な大会ですと海外メディアにもまたアピールにつながっていきますからね。
そうですね。なのでまあね、こういった技術がありますよと、で海外でねまたこう情報として発信されると、まあ 5G の使い方とか、まあ、こういう使い方があるのかっていうところで広まってくるでしょうし、やはりまあ NTT グループのまあそういった技術力の高さがまあアピールされるといいのかなっていうところもあったりもするので、 というところで言うとね、まあ、MWC も面白かったですけども、まあね、オリンピックも 5G 視点で見ると面白くなるんじゃないのかなと思いましたね。
はい、はい、石川さん、今回のイベントを振り返ってみていかがでしたか？
そうですね、やはりまあオンラインになって、まあ、時差もあって結構取材は大変だったりもするんですけども、うん、ただね、まだまだこの業界進化をしていくというところもありますし、まあ、これから面白くなってくる業界だなと改めて感じましたし、オンラインで取材がしやすくなったという反面、リアルの、ね、場にも行ってみたいなというところもありますので、うん、来年はね、いろんなものをリアルで取材したいなというのを改めて感じましたね。
はい、
増代さんが何か気になるものだったりしましたか？
いや、なんか今回の話聞いてて思ったのが、 MWC みたいに、まあ、今まで石川さんも海外に取材に行って、でいろんな海外の企業が出展してるっていうこのイベントではありましたが、結果として今日聞けたお話って、ドコモのそういった技術のことだったり、実は自分の国の会社なんだけれども知らないことが結構あったっていうのは新たな発見でした。
うん、そうですね、うん、まあ、だからちょっとね、やっぱオンラインになるとどうしてもそのメディアの露出が減るというか、
はい、
ね、あの過去の MWC だと、ね、テレビも取材に行ったりとかして、ね、現地 の、その日本のテレビ局のヨーロッパ局の人が取材にしに行って、で、まあ、放送されて、ね、日本のニュースとして配信されたりもするので、まあ、そういったことを考えるとオンライン化すると一気にその情報の露出が減るっていうのがあったりもするので、やっぱり企業としてはやっぱりリアルでやった方が、まあ、メディアに出ていいんだろうなっていうところもあったりもするので、
はい、
今回はこういった形でね、皆さんにお伝えしましたけど、まあ、リアルになることによってね、もっとね、いろんな情報が世に出るんじゃないのかなっていうところもあるので、早くリアルに戻ってほしいなと思ってますね。
はい、はい、また来年も楽しみにしたいと思います。はい、石川さん、ありがとうございました。
以上、特集MWC バルセロナ2021を振り返るでした。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが、
中古スマホの通信販売を行っているビロングさんに現在の中古スマホ市場について聞いていきます。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。漫画